ダビデ物語61回目イスラエル再び分裂ということでね、お話をしたいと思います。さて、約30年くらい前のことなんですけども、私が大学生だった頃の話です。学生伝道に情熱を持っていた私はシェパードという名前で、クリスチャンのスポーツサークルを立ち上げたんですね。あ、ごめんなさい、これサークルのロゴじゃなくて塩澤さんが勝手に作ったスライドです。そうだね、30年前に僕にこのセンスがあったらもっと人が集まったよね多分ね。そうなんですね。で、このサークルのコンセプトはクリスチャンが集まってバスケとかバレーとかのスポーツをゆるーく楽しみつつ、そこにクリスチャンでない友人を誘って人間関係を築きながら自然な形で福音を伝えようじゃないかということだったんですね。まあ、コンセプトは悪くはないと思うんですけど、組織の運営のノウハウとかをよく分からずに始めちゃったんで、あんまりうまくいかなかったんです。で、冬になって私はよし、シェパードでスキー合宿に行こうと思いまして、メンバーに相談もせずに私一人で旅行会社に行って、多分10人くらいは集まると思いますとか言ってスキー旅行のパックを申し込んじゃったんですね。そしたら蓋を開けると私を含めて3人しか集まらなかったんですね。うわー、これはダメだと思ってキャンセルしようと思ったら、今更困ります、何としても人を集めてください、最低5人はっていうふうに言われて、もう困り果ててしまったんですね。で、実はこの集まった私とあと2人3人のうちの1人は実は私が当時お付き合いをしていた女の子でございまして、彼女もクリスチャンだったんですけど、あらーってなんだよ。ちなみにこの話をすることは妻に了承済みですから、皆様安心してお聞きくださいね。はい、で、なんかいろいろおかしい、はい、でね、で彼女がサークルとは関係のないいろんな友達に声をかけてくれて、あと2人なんとか確保できてやっと5人になったんですね。そういい彼女なんだけど、あんで内訳は4人がクリスチャンで1人が、未信者、まあ、女の子だったんですけど、で、クリスチャンと未信者が一緒に集まるという当初の目的は、まあ、なんとか、達成できたと。もうこうなったらこの1人の未信者にクリスチャンがいかに素敵で、そしてこの交わりがいかに麗しいかをもう見せつけてやらねばならないと私は思ってたわけですね。ところが1日目の夜に私とそのお付き合いしてた女の子の間ですっごいつまんないことで大喧嘩になりまして、仲間がいないとこだったんですけど、もう壁の向こうにいる仲間にも私たちのもう醜い怒鳴り合う声が丸聞こえという状態になってしまったんですね。で、私は最初もう煮えくり返るほど腹が立っていたんですが、途中から突然その怒りが猛烈な悲しみにパッと変わりまして、泣き出してしまったんです、突然うわーって。で、何が悲しかったかというと、そもそもね、このスキー合宿の声かけに誰も集まらないことがすでに惨めなのと、そしてやっとのことで集めたこのグループ、しかも一人は未信者の前でこんな集大を晒してしまっている自分があまりにも情けなくて、惨めすぎてこんなはずじゃなかったのにって泣き出してしまったんですね。すると相手もちょっとね、冷静になってやっと仲直りをして、夕食の席で皆様に大変お騒がせいたしました仲直りいたしましたと、まあ、報告したんですね。で、この話をつい先日妻に私の過去の伝道の痛い失敗として話したんですよね。そしたら妻の反応は、別にクリスチャンだって喧嘩ぐらいいいじゃないのって体当たりでぶつかって和解すればいいんだから別に大したことじゃないよっていう、そういう反応だったんだよね。うん、まあ、いや、まあね、別にいいわけじゃないと思うけどね喧嘩しない方がいいと思うけど、ただ確かに50歳になってみれば20歳そこそこのカップルの喧嘩なんて、まあ可愛いもんかなとは思うんですけど、でもその時は私はそんなに簡単には割り切れなかった。なんとかしてクリスチャンでない人々に対して良い証にならねばならないという、そういう気持ちが強かったんですね。で、まあその妻の発言もあってね、なんかこう改めて思い 返してみると、なんとなくあの頃の私の伝道に対する姿勢っていうのがこう微妙に方向性が違ってたかなというふうな感じもしてきたんですね。この世に対して良い証人でありたいという信仰者としてのアイデンティティは間違ってない。福音を伝えようとする努力も間違ってない。ただその良い証を立てる方法というのが、クリスチャンの集まりがとにかく素敵に見えるように何の問題もないふりをするということじゃなくて、愚かさとか欠けとか過ちとかそういうものがあるままで、それでも僕たちはみんなイエスによって許されてるよね、神の恵みを共有しているお互いだよね、だから時には喧嘩もあるけど神様を中心にして何度でも許し合っていこうねという、そんな風に共に恵みに立ち返り続けることで絆を作っていくのではないかと。その姿が結果的に恵みのない世界に住む人々に魅力的に移っていくのではないかと、そんな感じがしてますね。ただね、これは決して簡単なプロセスではないんですよ。放っておけば勝手にそうなるというものではなくて、やはりある意味での努力が必要なんですね。で、今日はそんな話をしたいと思っておるんですね。さあ、今日のメインポイントは、一つとなるには努力が必要ということを話したいと思います。はい。さあ、ということで、今日はですね、第2サムエル記19章の40節から見ていきたいんですけども、ここまでの文脈を確認いたしましょう。はい、ね、約3000年前ですけど、イスラエルの2代目の王ダビデは息子の一人アブサロムに反乱を起こされて、反乱を起こされて家族や家来を連れて、都から逃げましたと。そしてヨルダン川を渡り、マハナイムというところに行きます。その後両軍は激突、はい、そしてダビデ軍が圧勝しました。アブサロムは木に宙吊りになったところを将軍ヨアブが、打ち取りましたと。しかしこれはダビデのアブサロムをどうか殺さないようにというその命令に対する明らかな反抗だったんですね。さて、戦いに勝利した後もダビデはしばらくマハナイムに留まっていたのですが、するとイスラエル全体にやっぱりダビデがいいよねという機運が高まってくると。それでダビデは、自分の母体であるこのユダ族に使いを送り、誰も罰するつもりはないよと、あなた方が率先して王を迎えたらどうかと。そしてしかも、この敵側の将軍だったアマサという人物をヨアブの代わりに自分の将軍にするという人事を発表した。それでユダ族はもう大変感動して、王よ、お帰りくださいと叫んだと。でですね、その後、この両者ですね、ダビデとユダ族はヨルダン川の流域のところで合流することになったんだけども、前回のお話はその時に3人の人が、王のところに来てお話をしたというエピソードだったんですね。で、一人一人細かくは言いませんけど、最後のバルジライという人が、キムハムという若者をどうぞ王様のお供にしてやってくださいと言って、託したと。そしてダビデはヨルダン川を渡ったというところまでお話をしました。はい、よろしいでしょうか、復習は。ね、もうどんどんこの話が複雑になってるから復習が大変でね。はい、さあ、ということで今日は、第2サムエル記19章40節から読んでいきたいと思います。はい。それから王はギルガルへ進み、キムハムも王と共に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分が王と共に進んだ。はい、川を渡って、まあ、託されたキムハムを連れてですね、ヨルダン川の西側の町ギルガルに行ったと。この時点で、ユダ族の全部とイスラエルの民の半分って書いてある。 ユダ族もイスラエルなんだけど、ここでイスラエルって言ってるのは、ユダ族以外の部族という意味ですね。おそらく正確にはユダとベニヤ民族はだいたいセットになっているので、イスラエルと言ってるのは北の十部族を指していると思われます、ね。はい、41節。するとそこにイスラエルのすべての人、はい、これが十部族の方ね、の人が王のところにやってきて王に言った。
我々の同胞ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と共にいるダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。
はい、ユダ族以外の部族の人々がユダ族が抜け駆けしたって言ってるんだね、これ。それに対して、ユダのすべての人々はイスラエルの人々に答えた。
王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。
別にダビデは我々の出身なんだから普通でしょって言ってんですよね。特別に得してることなんか別にないしっていうふうに言っている。43節。イスラエルの人々はユダの人々に答えていった。
我々は王のうちに銃の分を持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っている。なぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。
しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉よりもより激しかった。銃の分を持っていると言っているのはこっちは銃部族だぞっていう意味ですよね。王を連れ戻そうと最初に言ったのはこっちだと言ってるんですけど、でもなかなか行動に移そうとしなかったのは自分たちなんですよ。誰も動こうとしなかったのでダビデが身内のユダ族を通してイスラエル全体に対する許しを呼びかけたんだったんですよね。でね、面白いのはこの少し前までは国全体がダビデに反抗して戦ってたんですね。今度はダビデの取り合いで仲間割れしてるんだね。何やってんのこれっていう感じですよね。はい、でここから20章に入りますね。たまたまそこに横島なもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの息子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていた。
ダビデのうちには我々のための割り当て地はない。エッサイの子のうちには我々のための譲りの地はない。イスラエルよ、それぞれ自分の天幕に帰れ。
ということで、この横島なものと呼ばれているシェバという人物が登場します。言っていることはダビデの王国に俺らの居場所なんかないぞと、もう離れていこうぜということですよね。つまり自分らに対する王の支配を否定するセリフですよね、これは。でエッサイの子と呼び、ダビデを呼んでるんですけど、エッサイはダビデの誰？お父さんですね、はい。でお父さんは平凡な一市民だったんですよね。つまりこの呼び方はダビデは単なる成り上がり者だろうという軽蔑の言い方なんですよね。神が油を注いだ王の権威をこの言葉で否定してるんですね。こうして彼は人々を扇動した、つまり事実上反乱の狼煙を上げたも同然の状態になったということです。はい、2節。すべてのイスラエルの人々はダビデから離れビクリの子シェバに従っていた。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった、はい、ユダ族以外はこの新たなリーダーについていってしまいました。ちょっと前までは全イスラエルが やっぱりダビデがいいよねと言っていたところが、まず同胞に対する不満が募り、そしてそこに便乗するように先導者が登場し、あっという間にまたしても人々はダビデから離れていったんだね。さて場面変わって3節、ダビデはエルサレムの自分の王宮に行った、入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、彼女たちのところには通わなかった。彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。まあ、挿入句のようにしてこの10人のそばめについての一節がポンと入るんですね。ダビデが逃亡していた時に、アブサロムがダビデのハーレムを奪ったんですね。恥ずかしめられた彼女たちをまた自分の妻にして関係を持つというよりもそっとしておいた方が良い、そして世間の好奇の目から守ろうという、そういうことだったのだと思いますが、ただすごくかわいそうというこの人たち。残念ながらこの堕落した世界ではね、誰かの罪によって悪くもない人が犠牲になるということが現実としてあるんですね。ただ神は彼女たちを忘れてはおられないということを示すためにわざわざこの一節が入っているのではなかろうかと、まあ、ある人が解説してたんですけど、私もそんな感じがしましたね、はい。さあでまたシェバの反乱の話題に戻るんですね。4節、王はアマサに言った、はい、これダビデのセリフですよ。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。アマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。さてアマサを覚えていらっしゃいますでしょうか。出てきたよね。誰だったか分かる人います？ちなみにアマサ誰だよってね、はい、はい、そうです。アブサロムの反乱軍の長だった人ですね。だけどダビデがヨアブに代わって軍の長に抜擢したって、ね、いう人ですね。でシェバの反乱に対抗するために軍を集めようとダビデは彼に命じたんですね。ところが間に合わなかった。なぜ間に合わなかったかは書いていないので分かりません。さてそして6節、ダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子シェバはアブサロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは主君の家来を引き連れて彼を追いなさい。さもないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。ヨアブの部下クレタ人ペレテ人そしてすべての勇士たちはアビシャイの後に続いて出ていった。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。さあアビシャイは軍の隊長の一人でヨアブの弟ですよね。わかりますか？ヨアブの弟ね。でダビデが言ってるのはシェバの反乱の鎮圧は スピード優先だから、もうエルサレム周辺に待機している王直属の兵隊だけでとりあえず追えと、アマサを待つなと、ね、遅いからということでアビシャイはその通り出動しますね。でヨアブは将軍の地位からは降ろされましたが、まあ、隊長の一人としてここで一緒に出動していると思われます、はい、今のところいいですか？ちょっと話がどんどん複雑ですけど大丈夫？フォローできてる？はい、頑張って集中して聞いてくださいね、はい、8節、彼らがギブオンにある大きな石のそばに来たとき、アマサが彼らの前にやってきた、はい、やっとアマサが追いついてきましたと、ね、そしたら突然ここでヨアブが出てきて、はい、ヨアブは自分の鎧を身につけ鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると 剣が落ちた。はい、剣がね、落ちたっていうかね、これは意図的に落としたんですね。さあどうなるんでしょう。9節、ヨアブはアマサに、
兄弟お前は無事か
と言って、アマサに口づけしようとして右手でアマサのひげをつかんだ。はい、当時は男同士も挨拶で口づけするんですね。でその時にひげをつかむのは普通のことなんですね。これは無理やりグイってやってんじゃないですよオラーってやってんじゃなくて、まあ、そっとつかんでるんですね。いいですか。はい、はい、でそしてアマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブは彼の下腹をついた。それで腹渡が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ。さっき落とした剣をさりげなく左手で拾ったわけですね。右手はアマサのひげをつかんでると。そして左手は剣を拾ってアマサを刺し殺したということですね。ひどすぎるねこいつ将軍の地位を取り戻すためにそこまでするかと。
そういうこと、
そういうことでしょ。あの彼は以前アブネルという人を暗殺したし、先にはアブサロムも殺したし、今はダビデが任命した新しい将軍を殺したんです ね。皆さんこんな部下欲しいですか。はい、で、そして10節の続き、ヨアブとその兄弟アビサイはビクリの子シェバの後を追った。事実上ヨアブがトップに返り咲きました。アビサイは弟なのでもちろん文句はありません。はい、そして11節、ヨアブに仕える若者の一人がアマサのそばに立っていた。
ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従え。
この一言ね、ちょっと微妙だなと思うんですよね。あのヨアブは明らかにダビデに反抗してるんだよね。なのにヨアブに従うことイコールダビデに従うことという図式ができてしまったんだよね。これね、これダビデ本人が聞いたら非常に複雑な心境だと思うんですよ。シェバを倒してほしいけど俺とヨアブを一緒にしないでくれるっていうような気持ちに聞いたらなったんじゃないかなと思うんですよね。さあ12節、アマサは王子の真ん中で血まみれになって転がっていた。この若者は、この若者っていうのはヨアブの部下の若者ね。この若者は兵がみんな立ち止まるのを見てアマサを王子から野原に運んだ。そしてその傍らを通る者がみんな立ち止まるのを見ると彼の上に衣をかけた。後ろの方にいた兵たちは前の方で何があったか分かってないんだよね。なので死んだアマサが転がってるのを見てぎょっとして立ち止まるわけだね。でも急いで兵を先に進ませなきゃいけないから、この世若者がもうはいはい気にしないでこの人のことはっていうことで衣をかけたという、そんなイメージですよね。はい、はい、13節、アマサが王子から移されると皆ヨアブの後について進みビクリの子シェバを追った。兵たちとしてはもうアマサのあの姿を見たらヨアブに従わざるを得ないよね。ヨアブさん超怖えって思うんですよ。逆らったらこうなるんだって感じだね。だからもうこの隊長の下にいたら恐怖しかないということで、シェバの追跡が続きますが、テキストは今日はここまでです。はい、ということで、先に進みたいんですけどね、後半の適用に進みたいんですけど、ところでね、皆さんね、今読んだ話は2つのレベルの分裂が描かれていたことにお気づきでしょうか。一つは国が二つに分かれてしまった分裂ですよね。もう一つはダビデのすぐ足元で起こった分裂、すなわち将軍のポストをめぐる分裂です。もちろん争いといってもヨアブが一方的に仕掛けたものなんですけどね。さあところでね、皆さん、キリストの王国である私たちクリスチャンの世界にも いろいろなレベルの分裂がありますよね。大きなレベルでは教団教派や教会と教会の間に壁がありますよね。で、これは全ての壁が必ずしも悪いわけではない。異端的であったりカルト的であるような教会がたくさんあるので、そういう教会との間にちゃんと壁を作るということは必要なんです。でもすごくつまらないことでも批判し合ったり排除し合ったり競争し合ったりすることが結構あったりするんですよね。で、より小さいレベルでの分裂ということになると、もちろん地域教会内部での分裂がありますね。これについても時にはですよ、正しい教理を守るための必要な戦いというものがあるし、おかしくなってしまった教会から去らねばならないということももちろん時にはあるので、表向き仲良くし続けることだけがいつも正しいわけではないんですね。しかしながらですよ、これも実につまらないことで 不必要な争いが教会の中でよく起こるんですよね。まあ、例えば代表的なものとしては、キノコの山とタケノコの里のどちらが好きかというようなことでつかみ合いの喧嘩になったりするわけですよね。どのレベルの分裂であってもイエスにとってはですね、大きな悲しみです。キリストそうなんですよ、はい、ね、だから僕は言いたい、みんなキノコの里になるべきだと、はい、あ、ごめん、タケノコの里だ意味わかんない、くっつけちゃったね今ねくっつけちゃったらいいのかもしれないね、はい、それはそれでなんか良かったかもしれない嫌、はい、だって、はい、まあいいや、それは、はい、それでね、キリストの体が傷んでいるんですよ。でね、このテーマで実は少し前にグッシーがこの一致というタイトルでピリピシャから語ってくださったんです。でこの一致というテーマをね、今日も深めたいんですね。グッシーが大切なことを全部言っちゃったんで、若干被るところもありますけど、何度でも考えたいテーマなんですね。さあ、ということで今日ね、メインポイント何だったか覚えてますか？には、はい、一つとなるには努力が必要なんですね。これどこから取ってるかというと、エペソ書4章の2節3節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに、耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。熱心にと書いてあるので、これは簡単に作れるものじゃないということがわかります。ではここから一つとなるために三つのことを考えていきたいと思います。はい、キリストの体が一つであるために、一つ目よろしいでしょうか。神中心であるということですね。神中心、神中心ではないということになると人間中心になるということですね。教会は人間中心になるとあっという間に分裂します。例えば今日のイスラエルが分裂した理由を思い出してくださいね。ダビデのお迎えに俺らだって行きたかったのに、ユダ族だけ抜け駆けしやがってってイスラエルの他の部族が言ったんですよね。でもユダ族はダビデとイスラエル全体の間のこの中継ぎの役割を果たそうとしただけだったんですよね。本当に重要だったはずのことは、みんなで一丸となってもう一度王をお迎えするということだったはずなのに、不満の理由が実に子供っぽいでしょ。ここで起こっていることはですね、図にするとこういうことでね、王様への愛のサイズよりも仲間への不満のサイズの方が大きいという状態になってるわけね。そこにシェバが登場して 王の支配と権威を否定することになった。その結果ダビデのことももういらんわっていうふうに最後はなっちゃったの。教会でも同じことが起こります。クリスチャンは皆イエスを愛しているはずですね。でも必ずしも仲間のことは好きにはなれない。周りを見回さないでくださいね今、はい、まっすぐ私を見ておいてくださいね皆さん、はい、その結果王であるイエスへの愛よりも仲間への不満のサイズ感の方が大きくなってしまう。そして最後は教会からも離れてしまうというね。本当はこれは逆でなくてはいけません。王への愛が仲間への不満よりも大きくなくてはいけないんですね。あなたにはイエスを悲しませたくないという思いはあるでしょうか。そうであるならばあなたの個人的な好みよりもイエスの思いを優先させたいと考えて難しい人とも協力する道を探そうとするのではないでしょうか。そしてパウロがですね、一人一人はキリストの体の各器官ですよと言ったように役割を尊重し合うということがですねできるのではないでしょうか。さてところでまだこの大きいポイント1ですけど、人間中心になるもう一つのパターンというものがあるんですね。教会というところではそれは一人一人が直接神につながるんじゃなくて間に特定の人を介してしまうという状態なんです。多くの教会ではそれがカリスマ的な牧師だったりしますね。で、実は今日の箇所でもそれに近い現象があったのにお気づきだったでしょうか。ヨアブが軍の長に返り咲いたときにダビデに味方する者はヨアブに従えって言ったでしょ。これダビデに従うことイコールヨアブに従うことっていう図式だって言ったでしょ。でも兵たちがヨアブに従うのってダビデを愛するからというよりヨアブが超怖いからだったんだよねきっとね。この場面では同様にイエスに従うことイコール〇〇先生に従うことというふうにすぐ人はなってしまうんですね。もちろん教会の運営についてはですね、牧師とか長老というのは一定の権威を与えられていると私たちは聖書を解釈しています。なのである分野では特に教会の運営の意思決定とかね、ある分野ではリーダーに従うことはそれが神に従うことになるという言い方も部分的にはできるんです。でもその場合でも常に人の向こう側にいる神に焦点を結んでないといけないんですね。そうでないとその人が道を踏み外すと一緒に踏み外すことになります。少し前も引用した記憶がありますけどね、コリントの教会ではこんな問題が起こってました。第1コリント1の10と12、13。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してください。あなた方はそれぞれ私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですか。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか。あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか。神ではなく人につくという性質ゆえに教会が分裂してしまったんだよね。私たちの教会は神中心、キリスト中心である教会でありたいと願っています。それが大きい一つ目のポイントね。はい、はい、キリストの体が一つであるために二つ目の大きいポイント、柔軟性を持つ、柔軟性を持つです。 またグッシーですけど、グッシーがメッセージでこんなことをね言っていたのを覚えてますでしょうかね。私たちは一致の範囲はここまでという勝手なイメージを作るんだって言ったんでね。でその時に引用してたのがルカの9章でこんな話。さてヨハネが言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。これね、つまり弟子たちがイメージした一致の範囲よりもイエスが持ってた範囲の方が広かったっていうことなんですよとグッシーが言っていた。グッシー超いいこと言う。グッシー超いいこと言う、ね、ね、ここでグッシーに対抗して僕が反論したらもうそこでグッシー派と坂本派に分かれるという、はいはい、あの塩沢さんはグッシー派だと、はい、坂本派につく人手挙げて、いやいや、はい、最近ですね SNS でたまたまこういう写真を見たんですね。あのフェンスがあってそこに看板が立ってるんですけどね、こう書いてるんです。フェンスの外は群馬、危険ですので出ないでください、新潟県警察署。どれだけこれあのね、新潟と群馬は仲悪いんでしょうかねこれっていうね。同じ日本でしょと、この先は北朝鮮とかじゃないから、同じ日本ですからっていうことなんですけど、まあね、あのこんな看板を見たら群馬の人は腹が立ってますます溝が深まると思うんですよね。ところがですよ皆さん、実はというとこの SNS で拡散されたこの写真は合成写真なんだって。誰かが作ったもう悪意満載のひどいいたずらだよね。ところでね、教会もよくこの先危険ですっていうふうに看板立てるんです。でもちろん必要なこともある、本当に北朝鮮みたいな教会がありますからね。でも必要以上にその範囲を狭めていないかということもちゃんと気をつけていなければなりません。そしてそのように互いの敵意を故意に助長しようとしている、そうやって見えないところで働いている見えない敵の存在に気づかねばならないんですね。ではこのポイントちょっともうちょっと掘り下げて、どういう点で柔軟性を持つべきかということを3つリストにしました。これ大きい丸2の中に3つのポイントがあるっていう形ですからね、はい、A、B、C、 A、 サクサクいきますからね。 A、はい、適用。これは他者の聖書の適用の仕方という意味の適用ですね。他者の適用ね、聖書信仰を生活の中でどのように表現するかというのはさまざまな形が可能です。例えば礼拝のスタイル一つとっても、ある教会では厳粛なスタイルで、だって神の前に沈まれって聖書に書いてあるでしょという、別のある教会は賑やかで、だって聖書にタンバリンと踊りで神を讃えよって書いてあるというじゃない、言うんじゃないですか。どっちも間違ってない。ところが私たちは自分と違うスタイルや異なった適用の仕方を指して、いやあれは違うよねってすぐ言うでしょすぐ言うでしょ本当にパウロはその点実に柔軟だったんですね。ローマ14章では、いわゆるグレーゾーンで人を裁くなということが、力説されてまして、例えば食べ物のこととか特定の日を重要視するか否かというようなことで裁き合うなと、ローマ14章6節でこうあります。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。 食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。つまりね、聖書が明確に禁じていないことは各自の信仰に基づいて自由に表現してよいということであります。はい、それをまず覚えたいと思います。それが A の適用、 B 柔軟性を他人の動機ですね、について柔軟性を持ってください。でこれね、これもね、今日の聖書箇所で見られたことでありまして、あのイスラエルの十部族がね、ユダ族はなぜ我々をないがしろにするのかって言ってたでしょ。もちろんそんなつもりないでしょ、ユダ族ね。でクリスチャンもですね、誰かが誠実な気持ちでやってるかもしれないことの動機をすぐに勘ぐって、どうせ悪い気持ちでやってるんでしょうって勝手に決めつけるんですね。あると塩田さんは告白してますけど、はい、僕はないけどね。でもね、それは神しかわからないことなんですよ。で仮にその邪推が当たっていたとしてもですよ、それは神がお裁きになることなんですよ。だから放っておけばいいんです。パウロはこれについても実に柔軟でして、これもね、ピリピ書、これもグシが前話したけど、ピリピ1章の16から18、ある人たちは、これパウロがね書いてるんですよ、ある人たちは私が福音を弁償するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。これは動機が悪くても別にいいんだよって言ってるわけじゃないんですね。ただそれ、これ彼が言ってるのは、それ別に俺が裁くとこじゃないし、まあ福音の内容が間違ってさえいなければ、まあとりあえずはいいよというふうに言ってるんだね。これは党派心に党派心で反応しないっていう態度でありまして、本当にキリスト教会全体が学ぶべき姿勢がここにあると思いますね。はい、そして、C、ね、どういう点で柔軟性、神学かっこ一定レベル神学ね、他人の神学ですよ。あの黒いようですけれども、どんな神学でも別にいいよということじゃないので、一定レベルっていう言葉をつけてるんですけどね。でね、皆さん、私たちの教会では、聖書研究の重要性を強調しておりまして、教会としての神学的立場に、まあ、ポリシーを持ってます。ディスペンセーション主義という神学なんですけどね。そしてその神学から外れるつもりはありません。しかしながら、自分の神学に確信を持つということと、意見の違う人々にも敬意を払うということ、この2つをいつも両立させる必要があると考えてますね。でこのテーマでは以前、実は私自身がこういうね、いろんな教会いろんな神学、もう何が何だか分かんないよっていうタイトルで、メッセージをしたことありまして、ぜひ、見ていない方見ていただきたいと思うんですけど、まあ、そこでね、詳しくこの教会のスタンスを解説してます。でその時にですね、以下の点で同意できれば協力できるよねというその範囲をこのように設定したんですね。一致のためにこれだけは譲れませんという点は何かというと、聖書の権威、これは聖書が神の言葉、そして聖書のみが神の言葉であるという信仰ですね。聖書が神の言葉、 聖書のみが神の言葉であるという。そして神は三位一体の神である、つまりキリストは神であるという。そしてイエス様が文字通り死んで文字通り復活されたということ、そのことによって信仰と恵みによって救われるんだ、つまり行いではありませんというポイント、まあ、こういったことが重要であると考えてですね。もちろんこのリストに同意をしていても極度に聖書解釈がずれているということもありえますので、まあ、ケースバイケースで判断が必要ではありますが、しかし大きくくくればですね、この枠の中に入っていればもう細かい点で裁き合うことなく教会の壁を越えて柔軟に協力していくことができると考えています。で、アーティストチェーンの働きはその一環としてやってるんですね。なぜかというと、このことを認め信じている人々は聖霊をいただいているはずだからです。聖霊を持っているということは共にキリストの一つの体を作っているということであり、神の家族だと言えるからですね。最近こんなニュースありましてね、これはね、信号無視を自動で取り締まる赤信号カメラで事故が多発っていうこれはアメリカの一部の都市に導入されている仕組みで、信号無視があった場合に自動で撮影し取り締まるツールとして赤信号カメラというのがあると。ところがこれを設置した交差点と設置していない交差点で比較したところ、カメラがある方が事故の発生率が高いということが調査で分かったっていう。急ブレーキで追突するんだって命を救うはずの仕組みが皮肉にも命を奪う方に働いているというね。同様に自分が正しいと信じている教理というものはですね、皆さん、それがもっと命を救う方向に働くと信じてるから正しいと信じてるんでしょ。だけどその正しさで取り締まりを強化しすぎると別の意味で誰かを殺してしまうんですね。もしかしたら今日出てきた甘さを殺したヨアブね、ただ単に嫉妬したのではなくて、俺が軍のトップじゃないと国を守れないという彼なりの正義があったかもしれないよね。でもそれは王の意向に反していたんです。私たちも王である方がご自分の体をどのように調和させようとしておられるだろうかという視点で協力し合わねばならないのではないでしょうか。それが大きい、そこまでが大きい2つ目のポイントでした。柔軟性。はい、最後、ちょっとスピーディーに3つ目のポイントね、話しますけど、キリストの体が一つであるためには恵みでつながる必要がありますね。今日のですね、イスラエルの分裂で最も不可解だったのは、彼らが恵みを忘れていとも簡単にダビデから離れ去ったことです。国全体が王に対して大きな罪を犯して、でもダビデがもう誰も罰しないよと言ってくれたので、みんな感動したはずだったんだよ、少なくとも一度はね。だけど恵みにとどまったユダ族と恵みを忘れたその他に分かれてしまったんだよね。イエス様は十字架につく前に弟子たちにこのように語りました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。新しい戒め、何がどう新しいのでしょうか。互いに愛し合うという部分だけであれば旧約聖書にもすでにあったんですね。私があなた方を愛したようにというところが新しいんですね。これはイエス様は、私はあなた方全員のために命を捨てようとしているんだ、 誰一人自分の正しさで罪を克服できる人はいない。だからお互いに許し合い、重荷を追い合うんだよとおっしゃってるんだと思うんですね。皆さん、単に互いに愛し合うというだけの戒めであればですね、別に聖書以外でも、そして教会の外でも、どこでも誰でも言うことなんです。家庭でも学校でも会社でも地域でも、お互いに仲良くしましょうねってどこでも聞くでしょ。こんなの普通のことです。でもね、互いに愛し合うその仕方を、私が愛したようにと、この私が愛したようにの部分を持っているのはこの世界でクリスチャンだけなんですよ。そうか、僕の身代わりに命を投げ出した方がいるんだなという、この感動を共有することでつながっているのは教会の集まりだけです。ここに立ち返るのであれば、その他の違いは全て小さなことだなと思えるようになるのではないでしょうか。だからイエス様はこのあとすぐね、こうやって続けたんですね。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますとおっしゃった。互いの間に愛というのは、つまりイエスが愛するような愛で愛し合っているならば、世界がここは違うねって認めるようになるよっていうことですね。さあ、最後に詩篇133編の1節2節だけ見てね、終わりたいと思います。見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きるということは、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、衣の端にまで流れ滴る。これ何言ってるか分かります？超意味不明って思いません？ね、一つになって生きるこの楽しさはまるで何々みたいだ。アロンって誰？大祭司ですよね。最初の大祭司アロン。大祭司は任命されるときに油を注がれるんです。頭に注がれた油がひげに伝い、衣の端にまで伝い、そして民全体に流れて、その油が民を一つにしていくという、そういうイメージじゃないかな、これはね。で、油は聖霊の象徴ですね。私たちもまた大祭司イエスから流れてくる油を受けて一つとなってるんですね。その時、私たちのうちにあふれる喜びというものがある。それを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。はい、お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。私たち本当にすぐに、党派心を持って分裂したりする、もうこの我の強い、自分でも気づかないうちにこのもう正義のつもりで、争いを起こしてしまうという、そういうものです。神様、どうか私たちに必要な、柔軟性を与えてください。そして、あなたの体をあなたがどう調和させようと しているのか、あなたの思いを一人一人が汲み取っていくことができるように、聖霊の一致をお与えください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。はい、
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。